千葉文化放送。はい、どうもどうも、ひろしです。どんなひろしかというと、ハンドボンが好きなので、ちょっと寒くなってきた時のために、下に合わせるレギンスを買ってみたいなと思ったりしてはいるんですけども、でもレギンスを履いてる人っていうと、なんだかちょっとおしゃれな感じがするじゃないですか。っていうわけで、自分がレギンスなんか履いてると、は頑張っておしゃれしちゃってって、後ろ指刺されるんじゃないかなって思うと、本当に手が出しづらいんですよね。だから、おしゃれな人がレギンスを履くのをやめて、ダサいやつしかレギンス履いてなくなれば、僕も安心して買えるなって思ったんですけども、レギンス履いてるイコールダサいっていう風になっちゃうとやっぱり履きづらいんで、とりあえず買うのはまた今度にしようという風に先送りをしているそんなヒロシです。はい。で、今回なんですけれども、Amazon Products 遊びのラジオっていうですね、まあ、とっても面白いネットラジオがあるわけなんですけども、まあ、このラジオをですね、聞いたことのない人は、まさに非国民と言ってもいいぐらいですね、みんなが聞いてるに違いないわけなんですけど、まあそのですね、Amazon Products 遊びのラジオの中で人気のコーナーがあるわけですよ。ご存知、ファミコン通信通信なんですけれども、これまでもですね、何回かやっておりますけれども、そのファミコン通信通信パクリ企画ということで、今回はですね、フットサルナビ通信通信というものをやってみようと思います。フットサルナビっていうですね、雑誌があるんですよ。まずフットサルなんですけども、まあこれってよくネットラジオの中で名前が出てくる時には、大体なんだあれっていうような反感ベースで話がされることが多いと思うんですね。まあ言ってしまえばフットサルなんかやってるやつはリア充だよと。まあ友達もいっぱいいるし、で女の子なんかも一緒にいる中でこうわーわーキャーキャー楽しくやってるんだろうっていう風に思われてるっぽいなと。そういう話をですね、ネットラジオの中でフットサルが取り上げられるたびに思って聞いているんですけれども、他のフットサルをやってる奴らはみんなそうだとしても僕だけは違うというふうにですね、思っているわけですよ。まあなので、あまりです。ネットラジオを聞くような人はフットサルについて興味はないんじゃないかなと思いつつ、自分が買ってる雑誌なのでちょっと読んでみようかなと、ネタにしてみようかなというわけです。でもですね、まあ結構買ってはいるんですけども、そんなにちゃんと読んでないんですよね。最近はですね、まあ、フットサル人気っていうのも徐々に落ち着きつつあり、もともとそんなに、競技、プロスポーツとしてのフットサルっていうのはそんなに人気なかったわけなんですけども、で、以前は月刊誌じゃないか、まあ、でも定期的に出ている雑誌っていうのが2、3冊あったんですけれども、今はですね、1冊だけなのかな？それがこのフットサルナビっていうやつなんですけども、各月刊で出ておりまして、信頼度ナンバーワン唯一のフットサル専門誌っていう風に書いているんですね。まあ唯一なんで信頼度は当然ナンバーワンであろうと、嘘のない信頼できる雑誌ですよね。でですね、まあこの雑誌の表紙っていうと写真とイラストなんですね。でイラストを描いてるのはご存知高橋陽一先生なわけですよ。キャプツバの高橋先生ですよ。が、そのフットサルの選手の似顔絵というかですね、まあイラストを描いているんですけども、大体似てないんですけど、今月ですね、ちなみに取り上げるのは2012年の5月号なんですけども、ここで取り上げられている森岡薫っていう選手なんですけども、割と似て見えますね。やっぱり分かりやすい短髪かつ金髪っていう、でも日本人顔っていうようなことで、まあ、ひげ眼鏡ほどじゃないにせよ、抑えるべきポイントがはっきりしてるんで、誰が描いても似てくるっていう風に、高橋先生を腐すようなことを言っちゃいけないですね。で、僕は F リーグですね、フットサルのプロリーグ、まあ、プロとも限らないんですけども、トップリーグの試合はたまに見るぐらいでほとんど追っかけてないんですけども、この森岡っていう人は何だろうなと思ったら2011年シーズンの得点王プラス MVP なんですね。まあ、最近ですね、F リーグっていうところでは、まあ、名古屋というプロチームがありまして、唯一のプロチームだったかな、が、大型の補強をして世界一と呼ばれるような選手をですね、連れてくることに成功して戦力的には大変充実していて他のチームを寄せ付けず2連覇3連覇までしたんでしたっけねっていうような状況であんまりですねリーグは盛り上がってないんですね。でその海外から来た有名選手っていうのが MVP 取ったりとかしたと思うんですけども、その中で日本人選手が MVP っていうのはおやどんな活躍をしたのかしらって興味を惹かれるところですね。で見ていくとです、まあ、最初の特集が三浦和義を日本代表に招集せよ というですね、まあ、刺激的な見出しなんですけども、まあ、どういう話かというと、そもそもですね、まあ、三浦和義はみんな知ってますよね、和ですよ。誰でもボールまたいでですね、あの、シザースフェイント、またぎフェイントの真似はしただろうし、カズダンスもみんなきっと踊れるんじゃないかなと。フォークダンスの次ぐらいに踊れるダンスって言ったらカズダンスなんじゃないかって思うぐらいの、まあ国民的有名サッカー選手なわけですけども、まあそのカズがですね、去年フットサルに参戦したんですよ。あ、去年じゃないか。今年の1月にスポットでですね、1試合だけ、なんせまだ現役の J リーガーですから、フル参戦というわけではないんですけども、一試合だけですね、スポット参加して、で、非常に話題を呼んだんですね。まあ、通常ならば、Fリーグの試合っていうのはテレビでは流れないんですけども、確か、ショータイムとか、DMM だったかな。まあ、そういったオンラインの配信系のところで見られたりはするんですけども、でもですね、このカズの出た試合っていうのは、BS で生中継されたっていうぐらいの注目度を誇ったわけなんですけども、で、その時の試合を見た、フトサルの日本代表監督が、今日の出来でも、代表に値するねっていうようなことを言ったそうで、で、それ以来、カズをワールドカップですね、フットサルのワールドカップに呼んだらどうやろうというような話がですね、盛り上がっているみたいなんですよ。まあ、実際問題、試合に出ていた時は、特に攻撃面では通用していたということですし、まあ、ゴールは決まらなかったんですけども、で、実際にサッカーとフットサルは、まあ、だいぶ近いところはありますので、この記事の中でも触れられているんですけれども、まあ、ディフェンスですね、そこの部分で不安があるので、なんならば、フリーキックの時のシューターとして、ワンポイントでの起用はありなんじゃないかなんていうことも書かれてるんですね。サッカーなんかですと、90分間で3人しか交代できなかったりしますけども、フットサルの場合は、まあ、40分、20分ハーフで40分のゲームタイムがあるんですけれども、その間ですね、交代は自由に行えるわけです。だから、ファウルがあって、フリーキックになった時に、選手交代して、で、シュートをして、で、ゲームが切れたところですぐ交代とかっていうことは、全然問題なくできるわけですね。で、まあ、カズがですね、ワールドカップに出たとなれば、それはもう話題になりますし、フットサルに注目が集まるのは間違いないところですよね。で、まあ、ね、横浜 FC、今 J2 のチームに所属してますけども、実際問題あまり試合にも出てないですし、本人にやる気があれば十分可能なんじゃないかっていうことで、はあるんですけども、以前も、クラブワールドカップって今やってますけども、これはサッカーの話ですね。アジア、ヨーロッパ、オセアニア、南米、北中米の、まあ、各大陸の代表チームによる世界一の決定戦っていうものなんですけども、これにですね、日本のチームがアジアの、まあ、予選というかですね、戦いを勝ち抜くことができず参加できなかった時に、確かシドニー FC だったかな、オセアニア王者ですね、ヨーロッパのチームじゃないや、オーストラリアのチームに短期で移籍をして、で、クラブワールドカップに出場したっていう、で、その大会を盛り上げる、まあもちろん分かっていて客寄せパンダになったっていうようなことがありますので、そういう過去も考えると、これは十分にあり得るんじゃないかなっていう記事ですね。やっぱりですね、カズっていう選手が嫌いな人ってあんまりいないと思うんですよね。まあ J リーグ始まってすぐの頃なんていうと、反感を持ってた人も多いと思うんですけども、もうですね、40も半ばになって、それでいて現役でサッカーやってるっていうこと自体がただものじゃないですよね。これは評価しないわけにはいかないんじゃないですかね。まあそんなですね、日本の宝とでも言うべきような選手がフットサルの方にですね、活力を与えてくれるといいなというふうに思います。で、その後が、2011シーズンの MVP& 得点王の怪物森岡薫、シンプルで効率的に得点を奪う至高のゴールパターンということで、まあその森岡のプレーを、どういうプレーがあったと、いいプレーがあったっていうのをですね、まあシチュエーションごとに、こう、コマ送りの写真付きで紹介しているわけなんですけども、で、こういうのはですね、こんな風にプレイしてるっていうのは出てるんで、自分も頑張って練習すればできるかと、一瞬夢見たりしますけども、まあ現実は厳しいですね。で、例えば、サッカーの雑誌なんかだと、選手についてだとか、あとは試合についてだとか、まあその移籍だとかっていうことに関する記事が多いと思うんですけれども、割とその周辺情報が充実してると思うんですね。でも、このフットサルの雑誌っていうと、自分がプレイするという前提の記事が多いんですよね。例えばこの MVP の記事の後には舐め技トレーニングって言ってボールを足の裏を使って、まあ、体の近くで動かすっていうような特集があるんですけれども、それなんかもろにこういう風にやりますよっていう練習してねっていう記事ですし、他にもですね、まあ、個人戦術バイブルなんていう特集が連載ですね、特集じゃなくて、で ブロケオ・イ・リベラシオン・バンダとかですね、パセ・イーバーですとか、ポルトガル語の頭に入らない技の名前が出てて、で、練習の仕方なんかも書いてあるんですよね。で、雑誌には付録で DVD がついてるんですけども、ここにはその特集のこういうプレイとかっていうのが実際に動画で入っていたりするんですよ。っていうですね、雑誌の作りを見ても、フットサルっていうのが見るスポーツというよりはやるスポーツであるという現状が浮かび上がってきますよね。で、新着の商品ですね、アイテム、バッグとかボールとか、まあ、シューズとかの商品紹介があって、で、読者と指揮者で選ぶシーズンのベストプレイヤーの選定&投票の記事があって、で、真相レポート、インサイド F リーグということで、花巻の大会、浜松の参入の真実という特集記事ですね。F リーグの唯一の東北のチーム、ステラミーゴ岩手花巻っていうチームがあったんですけれども、このチームがですね、まあ、昨シーズンをもって大会するということになったんですよ。F リーグが始まったのは5年前で、で、その初期一番最初から参加してるチームなんですけども、そのチームがいなくなるっていうのは結構ショッキングですよね。で、まあ、大会するっていうのはしたんだけども、どういうことか知らなかったんですけども、まあ結局、チームを運営する人が素人だったということなんですね。まあそのサッカーに目を移しても、J リーグって言ったらみんなプロではあるんですけども、経営陣の出来の良し悪しっていうのは常に語られる話題なんですが、で、一方 F リーグといえば、こうアマチュア主体の選手もアマチュアならば、フロントだってアマチュアっていうようなチームもあって、この花巻はそういう中の一つだったっていうことなんですね。まあ、例えばサッカーですね。J リーグだと、横浜フリューゲルスっていうチームがなくなってしまって、で、それを教訓にしようと、同じことが起こらないようにしようっていう意識はすごく高まっていて、まあ結果的にはプラスに働いていると思うんですけれども、このことがですね、F リーグですね、フットサルに関わる人たちにも苦い教訓として残るんじゃないでしょうかね。まあ残らないようだとあまり未来がないかなって思うんですけども、まあ一方で、この花巻大会で空いた枠にですね、入るチームっていうのが浜松のチームですね。アグレミーナ浜松というチームなんですけれども、このチームは一部で有名なんじゃないかなと。どういう一部かというと、まあ、鹿島アントラーズのサポーター関連周りですよね。なんでかっていうと、まあ、一時期ですね、2年間だったかな、鹿島に所属していた葛西健太という選手がいるんですけれども、ブラジルでプレーしていて、逆輸入選手だったんですけども、まあ、ほとんど出番はなくて、多分リーグ戦1試合ぐらいしか出てなかったんじゃないかなっていうところではあるんですけども、まあ、その入団の経緯なんかもあったし、本人もね、非常に好青年で、日本語、英語、ポルトガル語を自在に操るなんていう特徴もあったわけですし、印象深い選手ではあるんですよ。その葛西がですね、加入したということで、僕としては注目してますよ。で、日本代表、ミゲル・ロドリゴ監督に問うと。まあ、日本代表が、どうも、出来が悪いぞと。しばらくは上り調子してきたけども、最近、たるんでんじゃないのっていう記事があって、で、各 F リーグに所属しているチームのミニコーナーがあるんですけども、中にですね、大分のチームっていうのがあるんですけども、そこの紹介のところにですね、このチームのクラブの敷地内に畑があって、で、昨年度は大量のサツマイモやナスなどが取れて、選手の手によって収穫されて、みんなで分けて美味しくいただきましたっていう風に書いてあるんですけども、前のですね、その花巻のチームが大会したっていう記事の中で、チームを応援していたパン屋のおばちゃんの話としてですね、まあ、選手のことなんですけども、みんな仕事もなくてお金もなかったのでパンを差し入れてあげると喜んで食べてくれたと。で、これは明日の朝の分とか言って持って帰る選手もいたなんていう風にですね、書いているんですけども、まあ、基本的にアマチュアで仕事しながらフットサルやってるのでお金はないわけですよ。だからこの敷地内の農場の記事もほのぼのいい話だなと思いきや結構切実な話題なんじゃないかなって思ってみると味わい深いものがありますね。で、今月号の特集っていうんですかね、まあタイアップ企画だと思うんですけども、フットサルギアマガジンということで、いろんなですね、ユニフォームとか練習着だとかが紹介されてるんですけど、各メーカーのですね、でそこに載ってるものがですね、まあ高くても7000円とかだいたい5000円以下とか、まあ、靴下とかそういう安いのもあるんで、そういうのは2000円しないとかですね、シューズでも高くても1万円とかそんなもので、よくですね、雑誌に紹介されてる服っていうと平気で1万とか2万とかしてこんなの買えねえよって思うんですけども、その点すごく好感度高いですね。で、またしばらく自分でやる系の記事が続いて、 で、その後はまた商品紹介系のページが続いておしまいといったところですか。最後までお付き合いありがとうございました。それではまた次回。